花元 IR 特集。このコーナーは証券コード9678東証一部及び札幌証券取引所上場花元の IR 活動の一環としてお送りいたします。ご出演は株式会社花元広報室次長の高山雄一さんです。改めましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
まずは10月31日、10月末で終わられました前期の連結業績ということですが、はいはい、売上高が1681億、 6.2% 増、はい、営業利益が175億、 5.6% 増、はい、純利益118億、 10.4% 増で着地をされました、はい、ここについての振り返りはいかがでしょうか。
はい、とりあえず9期連続の増収、はい、利益はちょっと3年前に、下がってましたんで2期連続ということでございましたが、そこそこ、当初想定してた数字は上げられたかなと。ただし、第3四半期を過ぎてから第4四半期ですね、地方の公共事業が少し、遅延をしておるなと。それによって第3四半期までの利益の確保してた利益がですね、最後までちょっと、引っ張ってこれなかった、いうところがちょっと残念だったかなと思います。
これ、まあ、増収のところの大きな背景っていうのはどういうふうに考えたらいいですか。
はい、中古建機の売却というのがやはり全体的に占める割合では大きいのだろうと思います。それともう一つ、西日本で新たに愛媛県に2カ所営業所を作ったりとか、これまで売り上げのなかった地域での売り上げもついてきたというところも、レンタルでは大きな要素になったと思います。それとあと北海道の地震とか、ちょっとやっぱり災害、豪雨災害もそうでしたしね、そういうものはやはり多かったですね。
そうすると自助努力要因としては、はい、やっぱり M&A 効果が出てきた。
そうですね、はい、
ということですね、はい、今後の展開 M&A ってやっぱり しばしというか終始考えておられるということでいいでしょうか。
はい、終始考えております。
増益の要素は一番大きかったのはどこでしょうか。
増益が大きかったのはやはり中古建機の売却のところが数字的にはどうしても大きくなってしまうのかなと思います。
やっぱりあれですか、見えない資産を売るというのが利益につながってくるという素晴らしい企業構造が発揮されたということでしょうか。
まあ、ビジネスモデルはそういう構造にはなっております。はい、ただですね、はい、今回ちょっと数字が、中古建機の数字が18年、それとその前の期の17年も少し大きかったんですね。非常に大きかったんですが、これ実は11年に例の東日本大震災、直接新車を災害の大きかった地域に入れ込まなきゃいけなかった。本当だったら11年に入れたものですから、もう少しあと 1,2 年は長く日本で運用したかったんですが、極めて過酷な現場だったものですからオーバーワークをしている。それによってどうしても早めに手放さなければならないということも数字が上向いてしまった要因の一つでもあります。
機械を丁寧に扱う金本としては、はい、珍しいことですね。
そうですね、ただお客様にもともとは日本のユーザー、建設会社様にですね、気持ちよく使ってもらうためのメンテナンス、はい、それが評価をいただいて、海外で、高評価をいただいて、いいお値段になっていた。それが残念ながらこれまでの日本の使われ方とちょっと違 う乱暴であったわけではなくて、いわゆる車でいうと距離計になるんですかね、何時間動かしていたかと、稼働時間メーター、はい、アワーメーターというのがありまして、これが我々の金本のスタンダードからいうとちょっと回りすぎている機会が多かった。それについては早めに手放したということでございます。
回りすぎてる機械っていうのは、はい、レンタル料を高めに頂戴することはできないもんなんでしょうか。
いや、できますが、
できます、はい、
はい、とは言いながら中古売却をする時のお値段が、はい、あまりよろしくなくなってくると、長いこと普通の日本国内で8年ぐらい運用したいよねっていう運用期間使っちゃいますとね、今度向こうに売る時にあれ、いつもの金本の アワーメーターより回ってるよなということになっちゃいますんで、それで早めに手放したということでございます。
このまま酷使し続けると、はいはい、値段はもっと安くなっちゃうかもしれない。したがってこのタイミングで売った、
そういうことでございます。直接入れた分だけですね。
はい、
はい、
で前期については配当を期末5円、
はい、
増配を、
はい、
されました、
はい、
ですよね。5円かな、
トータルで10円ですか。10
円ですね、はい、10円ですね、はい、中間期5円、期末5円、はい、都合10円、年間50円を60円にされました、
はい、
そして、今10月期2019年10月期につきましては65円と、
はい、
このちょっとずつ増やしていっていく背景はどこにあるんでしょうか。
はい、やはりですね、配当成功もそうですし、配当もそうですし、我々が投資家の皆さんに何かこう会社として誠意を見せられるところは何かっていうと、はい、業績を確保するっていうことと、伸長させるっていうことと、
はい、
それと当然ながら配当を増やしていくことっていうところも、はい、この王道中の王道なんだろうと思います。愚直な会社でございますんで、唯一感謝を表せられるところってのはここかなということでございまして、はい、それで、今度も5円増配を計画をさせていただいておると。
でようやく今期になって配当成功がまあ 20% に乗ってくる。
そうですね。
これはどうですか、どっか守るべき指名線とかあるお考えになっているんでしょうか。
少なくとも 20% は下回っちゃいかんよなというのはございます、はい、
ちなみに前期が 17.9%、 前々期が 16.4%、
はい、
ようやく 20% 上回ると。
そうですね、
21%、
はい、
この 1% は気持ちいいですか。
気持ちいいというか、やっとかと。
やっとか、
はい、はい、
それから、今期の見通しですけども、はい、2019年10月期、売上高でいきますと1757億 4.5% 増、営業利益が184億、これも 4.5% 増、はい、純利益が120億 1.2% 増ときてますが、
はい、少ないですね。
いやいや、少ないとか多いとかっていうか、
はい、
これはなんか特殊要因があるんですか。前期純利益 10.4% だったら今回 1.2% ですけど、やっぱり基礎の慎重な見通しですか。
慎重と言っていいのかどうかなんですけども、はい、実は今日本国内、安倍政権の下国土強靭化計画も進められておりますし、はい、今までやらなかった分たくさんあちこち自然災害も大きくなっちゃってますから、それをこう少しでも軽減させるための施設というのが少なくございます、
はい、
でこれをもっとしっかりとしたものにしようぜっていう工事がたくさん出てます、
はい、
それだけではなく大型のプロジェクトもたくさん出ている。結果として、公共事業民間事業相当出ておるもんですから、我々のような内需拡大系の企業っていうんでしょうか、
はい、
はもっと本当言うと業績を伸ばせられるんだと思うんです、
ええ、
もっと大きな増収増益と語りたいとこなんです、
はい、
ところが我々のユーザーの建設会社さんですら微増収微増益とおっしゃってます、
はいはい、
大きな問題は何かというと、現場で働く人手不足、人が不足しているということで、いわゆるゼネコンさん、スーパーゼネコンさん、各社様がそれをご心配なされていらっしゃるのに、まあレンタル屋の我々だけが儲かるのかと、増収増益って言えるかって言ったら、やっぱりそれは難しいところでございまして、より機械化は進むかもしれないけれども、あまり、今それの過程にあるところでございますから、大胆な数字を皆様にお話しするような状況ではない。もし地方で仕事が、あんまり芳しい状況じゃなくなってしまった場合のことを想定した数字というのが、この今回発表した数字ということでございます。
ということは逆に考えれば、当然ながら減収減益なんかありえないよねって、こういう発想でいいでしょうか。
考えたくもないですね。
でしょ、だからそういう意味合いですよね。
はい、
でもう一つ、その機械化っていうところでいくと、頻繁にあやるなんとかでお話になってますけども、
はいはい、
県機の自動運転化、
はい、
このあたりってやっぱ進んでいるんでしょうか。
はい、いわゆる、国交省さんが言っているアイコンストラクションで使われる ICT 化、はい、ICT 県機というのは、徐々に浸透はしてきております。 ただ特に我々が得意としている、土木用の機械、
はい、
代表的なものでいうと油圧ショベルですが、これらの、ICT 研機というのは従来型機からの値段を1にしますと 2.5 倍ぐらいの値段するんですね、1台あたりが。ですからどうしても購入をする、導入をするのに相当な金額が必要になるというところにありまして、
はい、
ここはちょっと導入がなかなか本当に使われる現場用に購入をしていくというようなやり方をしていかないと収益につながってこないのかなというところでございますね。
この間うちまでテレビドラマを見ておりましたら、
はい、
日本の農業を守るためには全自動トラクターをやっぱりやらないかんっつってやってましたけど、
はいはいはい、
日本のインフラを守るためには全自動研究を作らなきゃいかんとならないんでしょうか。
いやもうそれが作られておりましてね、
作られてますよね、はいはい、その導入、あとは価格交渉ですか。
あとは価格でございますが、まだ出たてでございますから、
はい、
昔 の, パソコンとミニコンの間にあったコンピューター、
はい、
ワークステーションというのがあったんですけども、サンマイクロシステムズっていうとこのメーカーのものです、これの機械が袖机ぐらいの大きさがあって1500万ぐらいしてたのが、1年後にはそれの半分以下の大きさになって、金額は800万だ900万だと。で年々それが小さくなって、ピザパイのケースの大きさになったりシューズボックスの大きさになったりと小さくなっていった。そして今皆さんがお使いになっているスマートフォンだとかタブレットになってきてるということを考えますと、当然ながらお値段はどんどん安くなってくると思います。
やっぱり量が出ないとダメでしょうね。
そうですね、はい、
そこのところはどうですか。
もうしばらくの時間が必要かなと思います。
まだが一気に自動化には進まない、したがって人手不足というのが業績に対する心配度合いになってくる、は
い、そういうことです。
そういうことですね、
はい。
それからもう一つは売り出しをされました、
はい、
オーバーアロットメントによる売り出し、
はい、
この背景はどう考えたらよろしいでしょうか。
はい、数年前に、自社株買いをいたしまして、そのまま金庫株になっておったと、はいはい、いうところと、それと、新株の発行の方も今回やらさせていただいておりますが、
はい、
今まさに桜井さんからご指摘のいただいた ICT 研機、これを買うために、もっともっと増強をしていきたい、それのための資金の調達というところが大きいところでございます。どうしてもその文章にするとですね、なんかたくさんこうお金を今まで借りてきた分を、返済するためにやったかのように、読まれがちだったんですけども、そうではなくてこの先、勝負に出るために、必要であるということでございました。特に建設機械のレンタルというのは、機械を新しく買ってすぐに 100% 回収できる代物じゃありません。やはり5年6年の日数は少なくともかかってくるということを考えますと、今からその資金需要がまだ、皆様に買っていただける範囲のところで、新株発行等々も合わせて行わせていただいて、新しい研究を、もっと幅広く変えるように、資金調達をさせていただいたというところでございます。
となってくると、まあ、新株発行と自己株の処分ということですが、はい、調達資金の使途っていうのは、レンタル用資産販売設備。
はい。
というふうに考えていいんですか。
おっしゃる通りです。
ということは、レンタル用資産及び販売設備ということは、機械もたくさん買えますよ、それから拠点も増やしますよという認識でよろしいんでしょうか。
はい。その通りです。
ということは、これが、うまく進んでこないと、資金調達したんだからやれよっていう声にもなると思うんですが、この辺いかがでしょう。
十分にお答えできるかなと思います。
十分にお答えできる、はい、買いすぎちゃう。
買いすぎはします。
買いすぎはしない。
ちょっと足りないかなと思ってるんですけど。
あ、まだ足りない、
はい、
これ国内の空白エリアの拠点設置っていうのがこう載ってるじゃないですか、
はい、
でそこに必要な建機と営業拠点ですよね、
はい、
これ質的量的にはどっちの上とか高いんですか。
金額ベースで言うと、はい、やはり研究を買う方が高いんですね。
なるほど。
例えば19年10月期に設備投資するお金っていうのは、はい、一応500億 の設備投資を行う計画でおります、はい、でそのうち470億が建設機械の導入に充てます、はい、要は30億しか国内の営業拠点に使わないと、はい、すごく拠点数少ないように思われると思うんですが、借り物、土地を借り物でやりますとね、まあ大きさにもよるんでしょうけども、3億から5億ぐらいの範囲で営業拠点は十分できちゃうもんですから、そういうことを考えますと、まあ大きい拠点で5億かかりましたって言っても6カ所、はい、で実際に今回計画しているのが10何カ所がありますから、もうちょっと小粒なところと、で建設機械のレンタルの営業所っていうのは大体、30キロからその場合の60キロぐらいの、距離のところで拠点網を構築していく、面構成をしていく、これがすごく重要になってきます、それによって収益が上がりやすい体制が作れるということを考えますと、どちらかというとその5億もかけるような拠点ではなく、もっと少ない小さな拠点を数多く作っていくということになろうと思います。
逆に言えば、はい、銀座の真ん中に建機レンタルの拠点なんかいらないですもんね。
それに近いことを少し金本は昔考えてたことがあったんですけどね。いや、そういうわけじゃないんですけど、
これ商業地域にいらないでしょ、はいはい、工業か地方で十分でしょ。
おっしゃる通りです、おっしゃる通りなんですけど、はい、東京23区っていうか東京に出店し始めた頃は、はい、北海道東北と成功していた営業所と同じように、はい、営業所があって後ろには大きな広いヤードがあって、ええ、そこには機械を整備する大きな工場があって、はい、まるで昔々流行った小坂明子さんのあなたという曲に出てくる歌詞のようなですね、ええ、構想を東京でもそういう営業所が作れると思ってた時期がありましたね。
まあこれ聞いたわけですよね、はい、そんな発想となんか昔ほら建設機械会社の本社の屋上にトラクター乗っかってたじゃん、ブルドーザーが。そういうイメージ。
すいません、そこは僕ちょっとコメントを差し控えさせていただきたいんです。
そういうイメージ。あれ、ため息がありましたよね。
いや、だから
最近消えたけど。
コメントを差し控えさせていただきたいんですが。
で、そこの建設機械一番買ってるの金本でしょ。
はい、大量に売っていただいておりますんで。
で、あれ一回真似したことあるんだ。
え、
真似しようとしたことがあるんだ。
いや、そんなにだから安ぶちんな営業所ですから、はい、トラクターとか乗っけられませんけどね。
でも飾る必要ないですもんね。
いや、
あったんじゃないですか。陳列する意味ないでしょ、だって。
いや、あったんじゃないですか。
いや、本社としてですよ。
あ、うちですか。
はい。だって、こんな権利持ってますって陳列してもしょうがないでしょ。
はい、うちは、お貸しして、なんぼの会社でございますから。
はい、ということは、はい、まあ、この資金によって、建設機械は買いますよ。それから、拠点は、まあ、6から10ぐらいは設置しますよと、はい、いうことで認識しておいていいと。
はい、
それが、まあ、業績に今後寄与してくるだろうと。
そうですね。
いうことですね。投資家さんに言いたいことありますか？
ちょっと株価が、全体的にも下がってるかもしれませんが、うちもちょっと下がってて、本当申し訳ないなと思います。きっちりと、収益を確保して、お買い求めいただいている皆様に、しっかりとした答えを出せるように、日々、研鑽続けてまいりますんで、来年もまたよろしくお願い申し上げます。
はい、そして、プレゼントも頂戴していると。
はい、つまらんもんです。
今日ご出演いただきました金本からリスナーの皆さんにプレゼントがございます。番組の感想をお送りいただいた方の中から抽選で20名様に金本特製2019年卓上カレンダーと手帳をセットでプレゼントいたします。こちらのカレンダーなんですけども、毎回イラストが凝っていて面白いんですよ、ね、
ありがとうございます。ただちょっと19年は18年に比べると手抜きになってるかもしれません。ごめんなさい。
はい、プレゼントのご応募はザ・マネーからリンクしている金本 IR 特集ウェブサイト、もしくはラジオ日経リスナー感謝祭ウェブサイトから。おはがきの方は住所、氏名、年齢、職業、そして番組の感想を必ずご明記の上、郵便番号 105-8565 ラジオ日経金本プレゼント係宛てにお送りください。締め切りは1月6日必着となっています。高山さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
金本 IR 特集、このコーナーは証券コード9678東証一部および札幌証券取引所上場、金本の IR 活動の一環としてお送りしました。
先輩、この辺も再開発ですね。
そうだな。おい、ところであの油圧ショベル、子供のステッカーが貼ってあるけど、どこのメーカーだ？小松、日立建機、キャタピラ。
え、先輩知らないんすか？金本坊やを。あのマークがあるのは全部金本のレンタル建機ですよ。
日本の建設現場を支える建機レンタル最大手の金本。証券コード9678、東証一部、札証上場、レンタルの金本にご注目ください。